玄奘三蔵の生まれた時代。日本の飛鳥時代、中国は隋によって国家統一がなされた。隋は優れた国家で、律令という法に基づいて政治を行い、役人を華僑という国家試験で登用した国である。また土地を国有化し、農民に分け与えた金田制、さらに戸籍を作り、祖・与・長の制度や兵役の制度を作り、皇帝中心の国家体制、中央政権制度を整えた。これらの優れた制度は唐に受け継がれ、やがて日本にも伝わった。しかし二代目皇帝煬帝は、長江と黄河の間に大運河の建設や朝鮮の高句麗に大軍を送って攻めたため、重い税や労役に苦しむ農民が反乱を起こし、また内紛も起こった。煬帝は部下から殺されて、隋は統一からわずか30年余りで滅んだ。この隋の滅亡期に洛陽で玄奘は育った。両親はいなく、出家した兄を頼ってお寺で暮らしていた。11歳の時、幼いながら国思想となり、名前を玄奘と改めた。18歳の時、洛陽の戦火を逃れ、兄と長安に向かった。唐は生まれたばかりで、長安も混乱しており、仏教界の高僧たちは南の生徒に疎開していた。19歳の時、高僧たちの教えを求めて兄と生徒に向かうが、途中には壁のような秦嶺山脈や渓谷があり、生徒は遠かった。21歳の時、生徒の空慶寺で、まるで水を得た魚のように学問に励み、若くして受戒を受けた。一人前の僧侶となった。普通ならばこれで僧侶として生きていけるのだが、現状は違った。受戒後、引き止める兄に別れを告げて、一人高僧たちの教えを求め、生徒を旅立った。揚子江を船で下り、江南下南の長い旅を経て、再び都の長安へ戻った。26歳の時である。この中国各地への旅は5年の歳月をかけた旅である。すでに都長安でも玄奘の名声は知れ渡っており、百文千里の駒と言われた。長安は兄と来た時と違い、すっかり落ち着きを取り戻し繁栄していた。長安の大覚寺で学ぶうち、仏典は西方からやってきた人々の翻訳が多く、原典が正確に中国語に訳されていないのではないかと思い考え、新聞の奥義をもっと深く追求するためには、天竺、インドに行くしかないと思うようになった。年の暮れ12月、唐使に従って一人のインド僧が長安へやってきて、長安の光禅寺で和華経に従事した。玄奘はこのインド僧に会い、インドのナーランジ寺の話を聞き、老子快賢、シェーラパトラの評判を聞き、 インドへの思いを深めた。現状は国境を越えて採域に行く許可を皇帝に求めたが、国境の往来を厳しく制限していた党は許可を出さなかった。27歳の時、秋8月の朝、学友光達が故郷の西の信州へ帰るのに連れ添って朝霧の中長安を出た。長安の都を出る前夜、幼い時離別した母が夢の中に現れて、どこに行くのかと尋ねた。現状は仏法をいただきにインドへ行くのですと答えた。母はうなずいて消えていった。現状の決意は固まったと書いてある。